賛美、唱詠は奏楽のみにして歌詞を味わうようにします。また主の祈りと使徒信条は宣教者とそして司会者は声を出しますが、会衆の皆様は声を出さずに祈り告白をしてください。ご協力どうかよろしくお願いいたします。主は招いて言われます。すべて重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさい。あなた方を休ませてあげよう。唱詠賛美歌29番、天の御民も。唱詠賛美歌29番、天の御民を声を出さずに歌詞を味わいます。皆様お立ちください。お座りください。司会者がお祈りをお捧げいたします。お祈りは神様にお話をすることです。手を組んで目を閉じて心を合わせてください。最後にアーメンと言いますが、これは真実です、誠ですという意味でございます。同じように、アーメンと言葉をお願いいたします。キリストの平和があなた方を心を支配するようにしなさい。この平和のためにあなた方は招かれて、召されて一つの体とされたのです。また感謝する人になりなさい。愛する天の父様、御子イエス・キリストの十字架の血潮と皆を賛美いたします。すでに新しい年が始まり、二ヶ月が過ぎようとしております。あなたは日々私たちの生活の上において大いなる恵みを持って私たちを養ってくださっております。しかしながら愚かな私たち人間は様々な争いの中を争いを引き起こし、またそれ以外にも様々な疫病の不安の中に私たちは今います。どうか主よ、あなたが私たちを救い出してくださいますように、この状況の中からあなたが少しでも良い方法に導いてくださいますようにお願いいたします。今から私たちがこの礼拝において捧げる祈り、感謝、賛美、賛美は本当に声を出せずに賛美いたしますが、最後までこの礼拝をあなたが受け取ってくださいますようにお願いいたします。とりわけメッセージを取り継がれる川崎先生を支え導いてください。また今日は新学生の感想、礼拝で、総行礼拝で、ございます。ですので、和歌山新学生の上にも主をあなたが導いてくださいますようにお願いいたします。私たちはあなたの御言葉を求めております。どうか先生を通して私たちが今日与えられる御言葉をしっかりと心の内に持つことができますように、また聞く私たち一人一人の心の内にも主をあなたが望んでくださり、私たちが素直な心を持ってその御言葉に聞き従うものとさせてくださいますようにお願いいたします。どうか若者のうちに、本当に試練の場が与えられておられますけれども、主どうか主にあった道を備え、そしてその道を進むことができますように、若者の将来をお守りください。また今日どうしてもこの礼拝に来ることのできない兄弟姉妹がおられますけれども、主どうかそのうちにもあなたが伴ってくださいまして、私たちと同じ恵みを与えくださいますようにお願いいたします。 このお祈りをイエス様の御名によってお捧げいたします。アーメン。 アーメン。では次に、主の祈りを着席のままで、お祈りいたします。主の祈りはイエス・キリストがこのように祈りなさいと教えてくださった祈りです。初めての方もご一緒にお祈りください。また声を出さずに、心の内で、お祈りください。賛美歌93:5主の祈り A、 賛美歌93:5主の祈り A をお開きください。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。次に今朝の詩編を購読いたします。購読は皆様声を出していただいて結構です。今朝の詩編は、今朝の購読の箇所は詩編150編でございます。聖書は前半4分の3が旧約聖書、4分の1が新約聖書でございますが、その最初から開いていただいた、詩編150編で、ございます。最初から開いていただいた971ページをお開きください。司会者が一節をお読みいたします。会衆の皆様は二節からお読みください。各節において神を賛美せよということが入りますが、それも同じようにその御言葉の通りお読みください。その後は司会者と会衆の皆様が一節ずつ交互にお読みいたします。詩編150編、ハレルヤ、主の聖女で神を賛美せよ。主の力のあふれる大空で神を賛美せよ。
力強い御業のゆえに神を賛美せよ。その優れた偉大さにふさわしく神を賛美せよ。
角笛を吹いて神を賛美せよ。たてごとと琴を重ねて奏でて神を賛美せよ。
タンバリンに合わせて踊りながら神を賛美せよ。弦をかき鳴らし笛を吹いて神を賛美せよ。
シンバルを鳴らして神を賛美せよ。シンバルを高らかに響かせて神を賛美せよ。アーメン。では皆様ともにお祈りを捧げたいと思いますが、まず最初に西村さんにお祈りをしていただいて、その後皆様お一緒にお祈りを捧げたいと思います。初めての方も今日教会に来れたということを感謝しお祈りください。
ハレルヤ、主の聖女で、主の力あふれる大空で神を賛美しようと。天のお父様、皆をあがめて感謝をいたします。このように私たちを集めて文字通りあなたに賛美をする時を与えてくださりありがとうございます。それぞれが一週間を過ごし ここに集まってまいりました。そして御前にひざまずき、あなたを礼拝しております。どうぞ私たちの捧げるこの賛美、祈り、感謝、どうぞ喜んで受け取り取っていただけますように助けてください。また今日は新学生の総校礼拝です。1年間ご奉仕くださいました和歌山先生に心から感謝をいたします。どうぞこれから使わされる和歌山新学生の上にも臨んでくださり、そして今日ここで大胆に語ってくださいますように先生を強めてください。また御言葉を取り付いてくださいます川名田牧師を豊かに満たし、神様ご自身が私たちに語りかけてくださいますようにお願いを申し上げます。すべてを御手に委ねてイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。では皆様お祈りをお捧げください。皆によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。では次は聖書朗読でございます。今朝の聖書の箇所は新約聖書ヨハネによる福音書6章の1節から15節、6章の1節から15節、聖書の後半4分の1が新約聖書です。後半から開いていただいて、後半の170ページをお開きください。もう一度申し上げます。ヨハネによる福音書6章1節から15節でございます。
ヨハネによる福音書6章1節。その後イエスはガリラヤ湖、すなわちテビリアス湖の向こう岸に渡られた。大勢の群衆が後を追った。イエスが病人たちになさった印を見たからである。イエスは山を登り弟子たちと一緒にそこにお座りになった。ユダヤ人の祭りである過越祭が近づいていた。イエスは目を上げ大勢の群衆がご自分の方へ来るのを見てフィリポに言われた。どこでパンを買ってきてこの人たちに食べさせようか。こう言ったのはフィリポを試みるためであって、ご自分では何をしようとしているかを知っておられたのである。フィリポはめいめいが少しずつ食べたとしても200デナリオンのパンでは足りないでしょうと答えた。弟子の一人でシモン・ペトロの兄弟アンデレがイエスに言った。ここに大麦のパン5つと魚2匹とを持っている少年がいますけれども、こんなに大勢の人ではそれが何になりましょう。イエスは人々を座らせなさいと言われた。その場所には草が多かった。それで人々は座った。その数はおよそ5000人であった。そこでイエスはパンを取り感謝の祈りを唱えてから座っている人々に分け与えられた。また魚も同じようにして欲しいだけ分け与えられた。人々が十分食べたとき、イエスは弟子たちに、少しも無駄にならないように余ったパン切れを集めなさいと言われた。集めると人々が大麦のパン5つを食べて、なお余ったパン切れで12のカゴいっぱいになった。人々はイエスのなさった印を見て、まさにこの人こそ世に来たるべき預言者であると言った。イエスは人々が来て自分を王にするために連れて行こうとしているのを知り、一人でまた山に退かれた。
では次に、人信条を心の内で告白いたします。皆様お立ちください。人信条は賛美歌9341人信条 A にございます。開いていただいて、その信条を主を告白心の内で召喚ください。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、生徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。
アーメン。
では次に、川崎牧師に、牧会祈祷を捧げていただき、和歌山庄屋神学生が呼ぶ記32章2節38章2節より、お話しされます。続いて川崎牧師に恵みに預かるために、恵みに預かるためにと題してメッセージを取り継いでいただきます。
お祈りをいたします。昨日も今日も永遠に変わることのない主よ、あなた私たちを限りなく愛し、日々私たちを担い救われる神様です。この朝もすべてを備えて私たちを礼拝者として招いておってくださいます。そのあなたへの信頼は揺るぎません。私は決してあなたを見捨てず、決してあなたを置き去りにはしないとあなたが約束しておってくださるからです。またあなたが共におられるからです。いかなる時も私たちの心は恐れることなく希望を持って向き合います。この時救い主イエス様を受け入れることに躊躇したり、主イエス様をどこか片隅に追いやっていることがありましたら、語りかけておられる御言葉に対して心を開くことができますように、泣いている心があるならその心を広くしてください。イエス様ご自身に自らを任せることができますように。今私たちが遭遇しているこの世界の現状は、これまでの歴史の中で経験してきたように争いや戦い、自然災害や人がもたらす災害、疫病と言われるこの感染症と変わることなく続いております。この世界をすべて治められる主よ、憐れみを持って望んでくださることを信じます。小さな私たちですが、この時代に使えるものとして、慰めの器として、和解の使者として、私たちそれぞれ一人一人を持ち場立場にお使わしください。病との戦いの中にある方々に癒しと回復を与えてください。ご出産を間近にしている方々を支えてください。この後、語られる御言葉の証しと御言葉の取り次ぎの上に聖霊が働いてくださいますように。今あなたを信じ仰ぎます。 待ち望みつつ、我らの主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
新学生の和歌山翔英です。はじめに聖書をお読みいたします。ヨブ記38章の2節です。旧約聖書の811ページです。お読みいたします。ヨブ記38章2節。知識もないまま言葉を重ね、主の計画を暗くするこの者は誰か。聖書の箇所は以上です。このところから本日はどのようにして私がイエス・キリストを信じたのかということと、少しの短い時間ですけれども、神学校に入ってからのことを少しだけお話ししたいと思います。イエス・キリストを信じる前、私はセルフイメージの低い人間でした。何をするにも自分に自信を持つことができませんでした。なぜ自分はそうなのか、記憶をたどって思い出すと、それは少年時代、特に中学生の頃に人から言われて傷ついたことに原因があることに気がつきました。中学生の頃、私はテニス部に所属していました。みんなと同じように練習に励みましたが、私が一番下手でした。地区の中学校の団体戦に出て、私のせいでチームが勝ち進めなかったことがありました。その時、私のせいでチームが負けてしまったんだなと、自分で自分を責めたり、あるいは同級生たちから言われたりしました。それはまだ私にとって耐えることのできるものでした。しかし学年が上がり、後輩部員たちが入ってきたとき、自分のプレーが下手なことで後輩たちからもバカにされたときは、相当なショックを受けました。自分で自分のことを下手だと思ったりだとか、あるいは同級生たちからそう言われることはまだ耐えられるものでしたが、年下からもそのように言われたりすることは、私にとっては耐え難い屈辱でした。自分はなんてかっこ悪い人間なのだろうかと、自分自身に対する嫌悪感と、周りの人々に対する妬みですとか憎しみといった思いで心がいっぱいでした。そのような私がイエス・キリストと出会ったのは大学生の時です。大学では家族と離れて宮城県仙台市で暮らしました。それまで家族と共に教会に通っていたことから、大学に入ってからも引き続き教会には通い続けていました。母教会の牧師に紹介されて、当時住んでいた学生寮から歩いて10分ほどのところにある教会へと私は導かれました。教会では神様は本当に素晴らしい出会いを与えてくださいました。青年たちとの親しい交わりの機会が与えられました。日曜日の夕方、教会の青年たちと教会に集まって夕ご飯を一緒に食べたり、あるいはどこかへ行ったりと、そういった心を和む交わりの機会が与えられました。そういった交わりを通して、私は少しずつ人間観が変えられていきました。だんだんと自分はここにいてもいいのだなと思うことができるようになっていきました。自分がバカにされるかもしれないと身構えて生きる必要はもうないのだと次第に分かるようになってきました。自分は神様から愛されている、そう感じ始めた時でもありました。ところが 神様は私に思いがけない試練をお与えになりました。恵みで満たしてくださる神様を喜ぶ日々から、今度は神様を疑い苦悩する日々が始まったのです。私はある日足を悪くしました。私は体を動かすことや遠くに出かけることが好きだったので、それまではどこへでも自分の好きなところへ行くことができましたし、やりたいことは何でもすることができました。しかし足を動かすと痛みを覚えて、走ることも自転車に乗ることもできなくなってしまいました。当時私は大学へは自転車通学をしていましたが、この時からバス通学を余儀なくされました。自由だったはずの毎日が不自由さでいっぱいになりました。何ヶ月もそのような状況が続く中で、私は神様に叫びました。また神様に、どうしてですかと激しく笑泣きました。病院に行っても原因が分からず、何をどうしたらよいのかが分からなくなりました。途方に暮れて何もできなくなったとき、私は一人静かに聖書を読み始めました。そのとき私は神様からの不思議な語りかけを聞きました。それが今お読みしました聖書の箇所です。知識もないまま言葉を重ね、主の計画を暗くするこの者は誰かと。神様は私のことを心に留めていておられると、そのように感じた出来事があったのです。今お読みしました聖書の箇所は、このヨブが神様に対して、自分は何の悪いこともしていないのに、家族も財産も自分の健康さえも失った時に、神様に叫び続けていた時に、神様がヨブに答えてくださったお言葉です。この言葉が私に語られていると感じたのでした。私の心は神様への怒りでいっぱいでした。私は自分の訴えを神様に申し上げました。私をこんな目に遭わせるとは、あなたは何というお方ですか。あなたがそんなことをなさるから、世界は戦争やまた憎しみ合いや飢餓やそういったことで溢れているのではないでしょうかと。だからといって神様の声が聞こえたわけではありませんでした。けれどもこの訴えのすぐ後で、頭の中にそれまでの神様が私にしてくださったいろいろな思い出を思い返すことができました。家族と旅行に出かけた思い出ですとか、自分の努力が報われて褒められたことですとか、あるいは子供の頃に教会学校で演じたクリスマスの劇ですとか、そういった私がそれまでの人生で喜びを味わってきた思い出が次々に私の心に押し寄せてきたのです。その時それらの出来事はすべて神様が私のためにと与えてくださった贈り物なのだと気づくことができました。私の知らないところで神様は私を支えていてくださったのだなと教えられたのです。そして神様を罵り批判したこの私を許すために、イエス様は十字架の上で死んでくださったのだと分かったのです。神様の愛を理解することができたのです。あの時の足の痛みは気づけばなくなっていました。そして今神様からの素晴らしい招きを受けて、伝道者という光栄な務めが与えられていることにただ感謝するしかありません。 私はありったけの罵りの声を上げて、イエス様を十字架につけろと叫んだ罪人の一人であることを今教えられます。しかしそのような私を用いて、神様は伝道者へと招いてくださったのでした。最後に、私が献身する前に思っていたことをお話しいたします。それまでは私は自分を通しては誰も救いに導かれないという確信がありました。実は私が神様を信じてからこの神学校へ入学するまでの約4年間自分を通しては誰も救いに導かれなかったのです。クリスチャンの友人から、私が祈っていた誰々さんが信仰告白をしましたという報告を聞くたびに、喜びとともに自分自身に対する絶望を抱いていました。自分の身の回りから救われる人が起こされないのを見て、自分には救霊の思いが足りないのだとか、自分の生き方が証しにならないのだとか、自分の側に全ての原因があると思っていました。正直誰かから喜びの知らせを聞きたくないと思ったこともありましたし、そのように感じてしまう自分自身を見つめて、神様に対して申し訳なさを感じていました。私はクリスチャンとして失格だと思ったことも何度もありました。そういうわけで、神様から伝道者としての招きを受けたとき、私はためらわずにはいられませんでした。しかし不思議なことに、進学校に入学してから一人また一人と私の身の回りから救われる方々が起こされました。進学校での伝道集会で交わったお方が、またバイブルキャンプで同じグループだった子供が、さらには私のいとこたちがイエス様を信じ救われ洗礼へと導かれました。このことを通して教えられたのは、救いはただ神様のなさることで、自分は神様を紹介する案内役なのだということです。だから自分の身の回りから人が救われないからといって自分を責めたり自分に絶望する必要はないのだと教えられました。それを学んでから私の心は随分と楽になりました。これからも神様のなさることに期待をしつつ導かれるものでありたいと思います。本日はこのような証の機会をいただけたことを心から感謝いたします。私もこれからも神戸中央教会の皆様のためにお祈りをしております。以上で私のメッセージを終わります。ありがとうございます。
今明かしされました関西聖書神学校は、山陽電鉄で行きますと滝の茶屋というところで、降りるんですけれども、ちょうど今から40年前の一人の新学生が毎週金曜日にその滝の茶屋駅のパン屋さんに行くのが彼の奉仕でした。そのパン屋さんに行きますとですね、50センチぐらいのこうナイロン袋にですね、パンの箸をいっぱい入れてくださって、それを2袋当時の金で5円で譲っていただきました。多くの新学生行こうとしなかったんですが、実は私がその係だって、箸パン同盟の会長だった。ある時そのパン屋さんにお伺いしますと、書生さんと言われたんですね。書生さん、もう一袋あるから、ちょうどあの滝の茶屋の駅から新学校まで両脇に抱えて二つ持って歩いて帰るのが私の楽しい毎週の金曜日の奉仕でした。ある時はそこのおかみさんが、 まあ、奥さんがですね、書生さん、このパン余ったからこう持ってきなさい、いや私今お金ありませんから、いやいいよ差し上げますよ。そのうちにですね、ちゃんとジャム缶まで用意してくださった。なぜか私は新学生時代このことを鮮明に覚えてるんです。他のこと大事なこと覚えてなかったのかと言われそうですが、ちょうどその時ですね、聖書の言葉ふっと私の心の内に与えられたんです。私たちにすべてのものを豊かに与えて楽しませてくださる神様に望みを置くように、今日の宣教師のところに帰ってきました。テモテへの手紙の6章17節、私たちにすべてのものを与えて楽しませてくださる神様に望みを置くように。ああそうだ、こんなに楽しませてくださる、嬉しかったんですよ私にとっては。その当時はね、このテモテへの手紙1の6章17節は単にこの物質的にそういう与えてくださるんじゃなくて、良い技のために豊かにしてくださるとか、いやその背後には神様が与えてくださる豊かな永遠の命が満ちているという意味も込めて語られているところです。イエス・キリストという方は全ての面において恵みを豊かに注いでくださるお方。もう一度私たちはこの朝そのことに気づき、預からしてくださり、楽しむように、全てのものを豊かに与えて楽しませてくださる神様だ。私たちが信じている、信じようとしている、これから従っていこうとしているイエス様はこういう方である。ならば注いでくださり与えてくださるんですから、楽しませてくださるんですから、皆さん受け取ろうじゃありませんか。今日は、先回に続きましてこのヨハネによる福音書の6章のところを開かせていただきました。ちょうどユダヤ人の祭りである杉越祭の時ということですから、今でいう3月から4月頃です。私たちが受難週イースターを迎えるちょっとその前ですね。ガリラヤ地方、ここに至るまでイエス様は素晴らしい印とありますが、奇跡の技を成してこられました。イエス様はそこに座り込んでふっと目を上げられると、人々が何を必要としているのか、イエス様はこれを見て取られた。そのことを十分知った上で、お弟子さんのフィリポに問いかけられた。その問いかけに対して、フィリポは、いやもうこんなに大勢の人だったら、足りません。200デナリオン、これはもう200日分ぐらいの人の給料分ぐらいで、それでも足りませんって言った。そしてもう一人のアンデレという人にも尋ねたら、いや大麦のパン5つと魚2匹と思っている少年がおりますけど、何になるんでしょうか。これまでイエス様がなされた印とか奇跡の技を見ていたあの弟子たちでありますけれども、実際問題目の前に起こってきた問題を見ますと、自分たちの持っているものでは何にもなりません。自分が知っている知識とか経験、それでは足りません。何になりましょうか。問題を見つめ、自分自身を見つめ、人の現状を見つめて、もうダメなんですと言ってるんです。そこでイエス様がアンデレが紹介してくれたこの少年の大麦のパン5つ、まあ、当時大麦というのは家畜も食べるものだったので、まあ、特別に豊かなものじゃなかったようです。魚に行き、この魚と使っている言葉は干し魚ですよ。取りたてのおいしいお作りにしたようなそういう魚、干し魚。これを受け取られたイエス様が、ここでおおよそ5000人という人がいたようです。実はですね、今日読んだこの聖書の箇所は、イエス様が十字架におかかりになられる、そして死んで黄泉に下って復活されるという、この記事は、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、みんな記しているんです。そしてもう一つ、今日読みました、この5000人、男性だけで5000人ですが、約1万人ぐらいいたんじゃないかなと思うんですが、その人たちに食べ物を提供したいというこの記事は、 この記事のみ、十字架と復活とこの記事のみが四つの福音書に書いてある。だからこの出来事が、まあ、皆さん男だけで5000人ですから1万人の人の証人がいるんですよ。こんなことをなさった、もうびっくりするようなことだったんでしょう。多くのそうした人々の前で10節11節ぐらい見てください。感謝の祈りを唱えてから、それをみんなにこう順番に分けた、出てくるわ出てくるわ、不思議だな。イエス様はここでね、フィリポやアンデレア、そして人々はもう自分たちの現状を見て、その足らない、何になりましょうと言って、そこばっかり問題とか現実の課題とか現状に目が向いてたの、ふっとイエス様に目を向けさせなさったんです。イエス様がそれを受け取られた時に、その5つのパンと2匹の魚がイエス様の方を見てみると、人々を満たしたという。まずイエス様は問題とか課題とか現状に目が向いているときに、私を見なさい、この呼びかけはこの時だけじゃなくて今の私たちに語られている。あなた今どこ見てますか、目のつけどころはどこですかって言ってらっしゃる。実はこの6章全体、これから順番に説教していきますが、もう今日本当は全部語りたかったところですけれども、もちろん目に見える食物のことを言いつつ、この6章全体でイエス様はもっと大事なパンがあるよ。聖書をお持ちの方、箇所だけ申し上げます。聖書に書いておきましたけど、宣教師に書いておきましたが、例えば27節に永遠の命に至る食べ物って出てくる。これは肉体的な食べ物ね。そして5節見ますと、イエス様ご自身が、私は命のパンだよ、私を食べなさいよと、ここで後で言われるんです。まあ今日はその話は触れません。しかしそのことも覚えながらお聞きいただきたいと思うんですけれども、皆さん、私たちも日常生活のパンは豊かに備えられている、そして不思議なように与えられているわけですけれども、もちろん私が働いたからですと言いますけれども、その働く体力とか必要なものを一切備えておってくださるわけですから、とともに目に見えないところの内的な、まあ、これは霊的な食物と言いますけれども、それを豊かに備えておってくださる、それが私だよ、私が命のパンだよと35節でおっしゃった。この朝私たちは何を見上げているでしょう。現実の問題、ないな、足らないな、何になりましょう。いえ、私を見上げてごらん、私は命のパンだよ、永遠に至るところの食物だよ。もう時間の関係で一時開けませんけれども、旧約聖書のイザヤ書の中にこの箇所も全部宣教師に書いています。人々が下ばっかり見ているときに、神様がイザヤを通して言われたお言葉にこういうお言葉があるんです。あなた方の目を高く上げよ、誰がこれらを想像したかを見よ、あなた方の目を高く上げよ、誰がこれらのものを想像したかを見よ。人間ですよ、いいえ、天と地を作られた神様を見よと。このお方がいろんな問題があり、もうこの世の中どうなっていくんだろうかと思う中にあって、このお方が支配してらっしゃるんだというお方を見なさい。このお方を見るとうぬぼれが吹っ飛んできます。修行生の方の証じゃないですけども、打ちひしがれている弱さからも解き放たれます。誰がこれらを想像したかを見よう。もう一箇所、このイザヤという人が言う言葉があるんです。地のすべてのものよ、私を仰ぎよ、私は仰げ、救われよ、私は神、他にはいない。地の果てのすべてのものよ、今日ここにいらっしゃるみんな一人一人に、私を仰ぎ見よ。今私たちは、私をとおっしゃる神様、イエス・キリストご自身を、十字架を仰ぎ見よとおっしゃってらっしゃる。この御言葉を信じて、どれだけ多くの人がイエス様を信じたことであろう。クリスチャンの方はご存知の人でしょう。チャールズ・ヘッドン・スポルジョはこの御言葉でイエス様を信じた。仰ぎ見よ、下ばっかり、私でダメだな、
私って大したことないよ、私って弱いよ、私ってこんな汚れがあるよ、私ってダメだよ、いいえ、私を仰ぎ見よ。もはや自分一人で苦しむこと悩むことはないんです。私を仰ぎ見よ。あなたの目の付けどころは、あなたの目の付けどころは。さて、もうちょっと見ていきましょう。イエス様はその、5つの、パンと2匹の魚を受け取られて、感謝の祈りを唱えてからと今日の中心聖句になります。言う必要ないんですが、これは聖餐式の語源となった言葉なんです。まあそれはともかくとして、まずいずれ話します。イエス様自身が父なる神様を、まあ、信頼しながらと言いますか、その子、分け与えられた、余ったのが12節、見てください。読みますと、人々が十分食べたとき、イエスは弟子たちに、少しも無駄にならないように余ったパン切れを集めなさいと言われた。集めるともうな、十二の缶がいっぱい、まだ溢れるほどあったという。なぜ私は最初あんな話したか分かってくださいますか。豊かに備えてください。ここだけちょっと専門的な話させてくださいね。とっても大事な言葉なんですが、少しも無駄にならないようにというこの十二節の言葉、無駄にならないという言葉が、実はヨハネという人の好んで使った言葉なんです。日本語はいくつも訳されている。ちょっとそれ紹介しますね。これも宣教師に書いてきましたが、一枚めくっていただきましたですね、この六章の39節というところを読みますと、どうぞお聞きください。六章の39節に、イエス様が私をお使わしになった方の御心とは、私に与えてくださった人を私が一人も失うことなく終わりの日に復活させることである。この失うことなくという言葉と無駄にならない、全く同じ言葉を使った。でもう一箇所、皆さんがよくご存知の御言葉、ヨハネ3の16にも使われている言葉なの。もうそらんじでらっしゃることは多いでしょう。ヨハネ3章16節言いますね。神はその一人子をお与えになったほどに世を愛された、御子を信じる者が一人も滅びないで、この滅びないでという言葉なの。神学生の方一生懸命語学の勉強しますから、また調べなさると思う。滅びないで永遠の命を得るためである。どれ一つ失うことがないように、滅びることがないように、このお方イエス様をまるで食事を食べるかのようにして信じ受け入れる者は決して失われることがないんだ。滅びることがないんだ。無駄でない、かけがえのない一人一人なんだという意味が、無駄にならないようにという意味なんです。皆さん、イエス様ってそういう方なんですよ。この少年が素晴らしかったんじゃないんです。アンデレが偉いんじゃないんです。すべてのものがイエス様の見てに渡されるときに、委ねられるときに、祝福の人生に変えられるんです。今日は時間が許されませんので続けて話しますけれども、この人の話は私よくしますので、もう一度聞いてください。この神戸が生んだ、まあ、神戸が生んだというか、神戸で合詞を無名の先生もたくさん、私も含めて無名ですけれども、香川という子という人ご存知でしょうか。彼は私生児でした。実のお母さんの元だったと思う。四国に帰って15歳になった時に、当時宣教師キリスト教会のイエス様のことをお伝えする海外から来られたマヤスという先生を通してイエス様の話を初めて聞きました。彼は心を動かされました。初めてイエス様の話を聞いたときに、自分が住んでいる家に帰って一言言葉にならない祈りをしたそうです。15歳の時、神様、今まで申し訳ございませんでした、これからはよろしくお願いします。どうぞ、初めて教会にいらっしゃった方あったら、こういう祈りをしてください。イエス様、今まで申し訳ございませんでした、これからよろしくお願いいたします。彼はそこから変えられ、新しい出発をし、先ほどの神学生のようにイエス様のことを、このイエス様を伝えたいと思って東京のある神学校行きましたが、ちょっとうまくいかなくて、この神戸にあるある神学校に行かれて、そして、まあ、海外でも留学されたようでありますが、あの神戸の吹合区の 非常に貧しい方々のところでイエス様のことを述べ伝え、昭和の初期に神の国運動といって、もう大々的な全国の日本全国の伝道集会を指導した一人になりました。彼は繰り返し言った、赤子になれ、赤ん坊のようになれと繰り返し語りました。幼子のように、素直に神様のその喜びの訪れを、イエス様を赤ちゃんが受けれって言った。そしてあの貧しい吹き役の貧民街のあそこでイエス様のことを述べ伝えながら、お仕えしながらですね、我は言う神を愛なり、我は言う神を愛なりといつもそのメッセージを語り伝えました。彼の自助での視線を超えてと言いました。その辺のくだりは非常に詳しく書いてあります、紹介されてあります。孤独と不安を身の中に怯えていた少年を、愛と献身に生きる人物に、そういう祝福の賞が一回なさったんです。これは一人の人の証です。彼の賞がいろいろ言われているんですけれども、ある方はこう紹介しました。質素な生活を貫いたが、人を豊かにする不思議な力がその人格から溢れていた。これが溢れる障害です。この朝、私たち一人一人、イエス様ご自身に、自分自身ともういろんなものを抱えているかもしれません、それを全部お委ねして、イエス様の十字架によって許していただき、今も復活してよみがえっていらっしゃるイエス様にお委ねしていく、御手に委ねていく、そこに真の祝福ある人生があるのです。今日もう一度ここから歩みに出させていただきましょう。その歩みを確かにさせていただきましょう。お祈りいたします。豊かな愛を注いでくださる主よ、あなたの恵みに満ちた眼差しを覚えつつ、イエス様、あなたを仰ぎ見ることができますことを感謝します。仰ぎ見て生きようと招かれています。救いに預かります。そしてイエス様の確かな救いの御手に委ねます。どうぞこの時、信仰の一歩、さらに新たな一歩を踏み出しますから、具体的に導いてください。お一人お一人の祈りに心合わせて、我らの主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。今ご一緒にその場所、心を注ぎ出してお祈りを捧げてくださいませ。
皆によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。ではこの後、賛美歌の伴奏、そして、感謝のお祈り、献金と続きます。献金は神様への感謝と献身の印として捧げるものです。ご用のある方はお捧げください。では賛美歌459番、飼い主我が主よ、459番を声を出さずに心の内で精一杯賛美を捧げたいと思います。皆様お立ちください。 礼拝の感謝と献金のお祈りを塚本さんに捧げていただきます。
そこでイエスはパンを取り感謝の祈りを唱えて、から座っている人々に分け与えられたと。恵み深い天の父なる神様、尊い皆をあがめて心から感謝をいたします。今朝こうして、本当に、和歌山神学生の先生のお話、そしてその後、魂を注ぎ出すように川原崎先生からメッセージをいただいたことを心から感謝をいたします。私たち一人一人は悩み苦しみ日々の生活の中でもがいております。そんな中イエス様が一人一人にこうして恵みを与えてくださっていることを今日今朝知ることができましたことをありがとうございます。いつもあなたは私たちを見つめてくださって支えてくださって、そして、本当に日々の生活を守ってくださっていることを思うときに心から安心するところでございます。世界ではまた日本の社会ではいろいろな問題が発生していますけれども、そんなことも本当に恐れることなくあなたが守ってくださいますから心から感謝をしてありがとうございます。どうぞ今後の信仰の生活も新しい歩みもあなたが力づけ守ってくださいますようにお願いをいたします。また今からあなたからいただいた恵みを本当にお返ししながらあなたの尊い御用にお使いいただこうと思います。どうぞこの献金をもあなたが祝福してくださって日々の成り合いをも祝してください。またこの場に来れず本当に一緒に祈ることができないお一人お一人もあなたが支えてくださり、本当に、イエスのパンをしっかりと受け取ることができますように心から感謝をいたします。イエス様のお名前によって感謝をしてお祈りをいたします。
アーメン。では皆様お座りください。では唱詠賛美歌27番、父子聖霊の賛美歌27番を声を出さずに歌詞を味わいます。唱詠の後川崎牧師に祝祷をしていただきます。では皆様お立ちください。
主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にありますように。アーメン。